シロ、おいシロ。
どうしました近藤さん。
ああ世間ではホワイトデーとやらが近いらしいが、どんなものか知ってるか。
バレンタインにチョコなどをもらった男性がお返しをする日です。
おお、なるほど、お返しか。
ウィースちなみに義理のお返しなんて適当でいいからね。
お前まさか
はいはい、じゃあ始めよっか。
大岡さばきラジオ。
この番組は彩りの提供でお送りします。
皆様こんにちは、 PC ゲーム大岡さばき近藤武役のノボールです。
沖田氏の役のカナウです。
山野辺舞役のユミソルです。
これガッサガサだなおい。
ちょっとソラちゃん喉大丈夫、
ね、飲んでて、ね、
酒焼け
そう酒焼け、
この番組は2017年2月24日に発売しました PC ゲーム、うん、大岡さばきに出演するおっさん1名と乙女2名が、はい、大岡さばきの魅力や情報を発信する番組でございます。つまり応援番組でございます。
はい、まあね、はい、再開して2回目の放送ということで。
はい、2回目ですよ。
ということはですね、大岡さばきも発売して2週間が経ったということなんですね、皆さんもうクリアしてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。もう全ルート制覇したという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
してるかな。
総勢200枚くらいの CG をね、
すごいよね、
全部あフルコンプしてるからね、
2週間で
見てる人もいると思うんですよ。
いらっしゃるかもしれないですよ、う
ん、え、何に終わっちゃった。
いや何喋んのかな。
あ、何喋んのかな。
うん、なんかねっていう、
ね、よねしかね、クリアしてるのかな。
してるよ
かな。
意外と結構つまずいてないじゃないの。
まあね、結構その奉行パートとかもね難しかったりするかもしれませんから
ね、
なかなかちょっとね先に進むのがね大変だったりすることもあるかもしれませんが、
うんうん、
まあまあでもどんどん進めていただけるとね、
せっかくラジオやってるんだから、うん、やっぱ感想とかは
ちょっとねいただけると嬉しいな。
ま
あ
ね、個別のパートだけでもね、これクリア、うん、このシナリオクリアしましたよとかね、
うん、このラジオに送っていただいてもいいですし、うん、メーカーさんに直接送っていただいてもいいですし、うん、皆さんの感想いただけると嬉しいななんてね、
はい、
思いますね。
はい、冒頭の寸劇でもやってましたが、
うん、
ホワイトデイが近いということで、
カタカナ読めない人みたい
な。ホワイトデイ、
ホワイトデイ、
はい、
はい、これ配信日が3月10日、
うん、
だから4日後だ。
もうすぐです、ね、
この間バレンタインやったって思ったら、うん、もうホワイトデイ
1ヶ月って早いね。
本当です
ねえ、
うん、
お返しの定番ってなんだろう。ホワイトデイ、
まあキャンディーとか、うん、
クッキー、
クッキー、
あ、クッキー、うん、世間的にはマシュマロとか、うん、あとホワイトチョコレートとかも一応、
ね、あ、ホワイトデーだから、
うん、多分そうだ、そうなんだ、私はクッキーがいいな。
は、
私はなんかのど飴がいいな。
もらった記憶がない。
ほら収録の時ね、なんか箱入りのチョコレート1
個あった
ペンって渡したじゃない
ですか。コンビニで普通に年中売ってるやつだね。
ね、
ね、何倍だっけホワイトデーのお返しって。
え、
何倍とか言わないよ。
あ、あるのそんな。男の人って大変だね。
3倍返し、10倍返しは多い。どんだけだよ。
そうなの、
うん、
ギリチョコは返さなくても怒られないと思うよ。まあ、今回はね、うん、読めなかったお便りとかも
そうですね、う
ん、どんどんどんどん読んでいきたい
な、うん、あーいいですね、
そう思ってます。
再会でいろいろ来てるわけですよね。
はい、ただ私たちちゃんと喋れるかな。
うん、なんでですか。
だって、
はい、
5回と6回、うん、ぶっちゃけ2本撮りなんですけど、
う
ん、
ちょっとそれ
5回聞いていただいた方は分かると思うんですけど、
ホワイトデーだいぶ先になっちゃうね。
私たち今だいぶお酒インしてますよ。
なんかね、もう今机の上に、ね、3本酒瓶があるんだわ、
ね、
で、そっちの下の方にね、もう 4,5 本転がってるんだわ。
そう、なんか一人酒焼けして
誰だ。
ちょっとのぼるさん。
何、ちょっとじゃあ一杯もらおうかね。
そんな感じでね、まあまあ、進めていきたいと思います。
はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、
はい、では
桜花さばきラジオスタート。いざ参る。
はい、それではここで皆様からお送りいただきましたお便りを紹介していこうと思います。
はい、
はい、まず矢野矢野さんからいただきました。
ありがとうございます。
かなうさん、ポサラさん、のぼうるさん、こんにちは。
こんにちは。
第2回放送で、うん、私と仕事どっちが大事なのというセリフに対する答えのようなものを、うん、以前ネットで見たことがあります。それが、そんなこと言わせてごめんなと言って抱きしめるといったものでした。お三方はこの答えをどう思われますか。僕的にはポサラさんが納得いかなそうな気が、
いや、そんなことない、綺麗だと思うよ。
あ、本当、うん、でカナウさんはいいんじゃねと思ってくれそうで、ノボールさんはポサラさんに乗っかりそうだなと思います。
乗っかるって、え、それ物理
やめてくださいよ。
もうセクハラ、ノーセクハラ。
酒を飲むと本当ただの親父になるな、ね、この、ね、あの第一回の初々しさはどこに行ったんですか。
懐かしい、あの頃が懐かしい。
すごい緊張してますよ。
すごい、
もうダメだ、もうダメだ、もうやろ、スラちゃんやってこ、やってこ。
綺麗な回答だと思います。
なん
だ
っけ、なんで言ったっけ。静かに抱きしめるだっけ。
聞いてて
そんなこと言わせてごめんな、
うん、って言って抱きしめる、
うん、いや、それ納得するの女性
な、
その場合は納得するんじゃないですか。
そのまま押し倒せってこと、これ。
でもさ、もやっとしない。
もやっとするよ、
うん、
もやっ、ちょっと待ってみたいにならない、
うん、
そういうことじゃないってそういうこと言ってんじゃないってならない。
話し合いが必要だ。
そうそうそう待って待ってと、
うん、
あの、ごまかそう。そのなんかだってこれさ、もう定型文じゃん、
う
ん、そんなこと言わせてごめん
なって
言って抱きしめるって、もう定型文じゃん。定型文なんかいらないのよ。
全然答えになってねえじゃないかよ。
何ならいいの、かなおちゃん的には。
話し合い、
あ、そうなんだ。
徹底的な話し合い、
徹底的な話し合い、家族会議。
へ
え、うん。仕事と私どっちが大事で、徹底的に話し合いしたら、
そもそも、ね、いや、だから前も言ったかもしれないけど、そもそもこの質問はしないですよ。
うん、しないですね。
でも、まあね、なんかまあこれに相当するような問題が起こった時に、一番最後にこれやるんだったらいいんだけど、うん、なんか頭からこれやられると、
あ、そうだね、これ最後につけられると、
そうそう、いろいろちゃんとい
いかもしれない、
話した上で最後に、あの、今日のこうね、うん、集大成じゃないですけど、まあ、そんなこと言わせて本当ごめんごめんだったみたいな感じでやられるんだったら、
いい男じゃないか、
いい男じゃないか。
いきなり行くと、だからうやむやにしてる感が強くて、
そういうことです。
ダメなんだね、うん、
別物だからね。
そう、
お前との生活のためにとか、うん、お前との未来のために仕事も大事なんだ、理解してくれぐらいがいいな、
うん、
そんなこと言わせてごめんなって最後言って
締めの言葉ね、
うんうんうん、
だってよ覚えとき
理想、
うん、
でもいいよ、そこまでケアしてこなくていいよ。言わないから、
言わない、そんなめんどくさいこと言わないよ。
はい、
はい、
お次がペンネーム足利義輝さんからいただきました。
どこぞの文章
ね、それを読み上げるさあちゃんの声がすげえ嬉しそう。
だって好きなんだもん、足利義輝。
足利義輝本人からですか。
本人から、ご本人からです。
500年ぐらい前に亡くなってる気がするんですけどね。
はい、ご本人からいただきました、は
い、ありがとうございます。
あゆみさらさん、かなうさん、のぼうるさん、おはようございます。
おはようございま す。
僕の知り合いの女性に、うん、人との出会いは一期一会、うん、そのご縁を大事にしていきたいとおっしゃってる方がいます。
いいじゃないですか。
なので彼女は財布の中の五円玉を積極的に集めて、うん、額縁に入れて玄関に飾っています。でも4万枚金額にして20万円分の五円玉は邪魔でしかないと家族の方はおっしゃっていました。皆さんは何か集めてるものってありますか。
私たちが集めてるものの前にまず4万枚の五円玉がすごい気になる。
あ、どれくらいの規制なんだろうね。額縁に入れてるんでしょ。
額縁に入れてる。
もう重ねたりとかしないで一枚一枚ちゃんと平面
で。違うの、そうじゃないの。
ね、あ、そういうことだと思いますよ。うん、
すごい大きさじゃないですか。
壁一面ぐらいなんじゃないの。
4万枚でしょ。
うん、
人
との出会いは一期一会、うん、そのご縁を大事にしていきたい、
うん、そう、そこからなぜかご縁玉を集める話になってんだけど、
この4万人の方に出会ったってことじゃなくて、もうとにかくお財布の中にご縁玉があったら、
そう、うん、
ご縁玉を、
まあ、あるようにみたいな、
並べてくってこと、
コレクションだよね。あとやっぱご縁っていうのを大事にするから、ご縁玉を使えなかったり、
あーご縁使えないってことだね。
そうそうそう、私神社好きだから、うん、やっぱりご縁玉好きなの、
うんうんうん、
結構神社にね、あの、うん、お賽銭でね、
ご縁玉入れることが多いよね、
ありますよっていう、
うん、あ、ちょっと気持ちはわかるんですよね。さすがに20万円分ないけど、
まあでも最初はさ4万枚も集めるつもりなかったのかもしれない、うん、徐々にね、もしかしたらやってくうちにいつの間にか4万枚になってただけで、
素晴らしいことではないでしょうか
ね。皆さんなんか集めてるのあります？
集めてるのな、
うん、私ないよ。
そう、私もあんまりね収集欲とかないんだよね。
女性のメールアドレスとかかな。
はい、じゃあ次行きましょう
あれ、
はい、続いてはは
い、ペンネームうつろさんからいただきました。
ありがとうございます。
かなうさん、あゆみさらさん、のぼーるさん、こんにちは。
こんにちは。
このラジオで大岡さばきを知り公式サイトを調べていたのですが、
うんうん、
沖田の下着はさらしとふんどしなんですね、うんうんうん、ここで質問なのですが、さらしは下着としては少し心もとないのではないでしょうか、それとも、うん、胸が覆われていたら気にならないのでしょうか、うん、3人の意見を聞かせていただけたら幸いです、ということで、もう僕はさらし巻いたことないんで。
私あります、
うん、あ、どうですかさらしは。
苦しい。
おあ、まあ、だからやっぱこうギュッて巻かないとその意味がない
っていうことだよね。あのね、さらしって、うん、多分ね下着っていう意味で巻いてるんじゃないと思うんですよ、沖田ちゃんは、
うんうん、
揺れないように。
まあ、和服を着る時のたしなみでもあるんですけど、多分さらしってきつく巻くことによってその剣の刃先が通らなくなるとか。
あ、そうなの？
そうそうそうそう、なんかそういう意味合いも確かあったはず。
あ、そうなんだ。
ガード的な。
あ、もうじゃあさらしを何重にもこう、うん、きっちり巻くとその分、あ、でも確かにそうだね、う
ん、だし止血にも使えるしね。
あ、なるほどね。
そうだね。
私、あの、現代の女性が下着をつける感覚とは多分違う感覚で巻いてるんだと思います。
そんな合理的な理由が、
そうそうそうそうそう、
あるんだ。
そう、加納さんはさらし巻いたことありますか？
ありますけど、そんなちゃんとじゃないです。もうなんか自己流で、そのほら着物とか着なきゃいけない時に、うんうんうん、ま、ちょっと潰すじゃない、そうそうそうそう、胸元って。
胸元ね。
でも別にそんなに心もとないとも思わなかったし。
あの、巻く枚数によるんですよ。
あ、
何重にするか。
そっかそっか。あ、私はそんなでもなかったかも。
うん、
うん、
心、うん、
巻いてみればいいよ。
巻いてみましょう。
あ、そうだね、ま、う、巻いて巻いて、う
ん、巻いて着物着てみたらわかるよ、
うん、
意外としっかりしちゃ
う
な。
そうそうそうそう確かにガード感あるよね。
ガード感はある。
うんうんうん、ちゃんと抑えてくれる感じはありますよ。
ふんどしもね。
ふんどしも、ふんどし結構ブームあったんで、
う
ん、
あ、あれ、
あ、一時期あったね。
そうそうそうそうそう、
いろんなふんどし、うん、おしゃれふんどしみたいな。
おしゃれふんどしあった。
男性とかありましたよね。
あったあった、
ね、
うん、
ふんどし入ったことあります？
あるあるある。
あ、ある。
持ってる持ってる
持ってる、
うん、
赤粉？
え、赤粉じゃないね赤粉じゃないね。
なんかイメージ赤粉。
おしゃれふんどしじゃないけど、なんか柄のついたやつ
持ってる。
うん、持ってる持ってる。
どうです、ふんどし。
ふんどしね、でもね、やっぱズボンに合わないんだよね。こう、ま、前にこう垂れるじゃん。
そっかそっか、
うん、それがこうズボンの中にこううまく収まんなくて。
あ、そうですね、
やっぱりじゃああれは着物とか着る時の
ための。そうそう、多分着物だったら下ストーンになってるから多分垂らしたままでも。
あれなんで垂れてるんですか、うん、ストーンって。知ってます？
止血じゃない
どこの
怖い怖いよ。
そういうのきっと意味があるんだろうね、
多分ね。
そっか、
うん、面白い、
ね、意味なんか考えたことなかった。昔はそれしかないから巻いてるのかと思ってた、う
ん、きっとふんどし協会の人が詳しく教えてくれる、
ね、日本ふんどし協会
です。はい、今回はこんな感じかな。
うん、
ね、
そう
ですね。お便り読みたかったんですけど、
うん、
またこのラジオ続きますので、
はい、
お待ちしております。
聞いてください。以上、ふつおたのコーナーでした。
大岡さばきラジオ。
白黒つけろ、キリさばけ。大岡さばきでは、さばきの時に妥協せず、ビシバシッとはっきりと答えを出して事件を解決していきます。そんな感じでこのコーナーでは、皆様から寄せられたお悩みや質問、相談に対して近藤局長、つまりノボールさんがはっきりと答えを示すコーナーになります。ちなみに曖昧な答えは禁止です。はっきりビシッと男らしい回答しなければなりません。近藤さんの意見に対しての物言いは、私かなとさらちゃんがやります。
うん、
はい、早速行ってみましょう。
ビシッとやってろ、は
い、今日のちょっとノボールさんはね、いつもとはちょっと一味違う回答が飛び出るかもしれないですね、うん、はい、じゃあ行きますよ。
本番来なさい。
方言で話すあゆみさらさんを聞くためだけに生まれてきたさんからいただきました。
すげえ名前。
毎日の飲酒がやめられません、うん、飲む量は少量ですが、うん、どうすればやめられますか。近藤さん教えてください。
肝臓を壊す。
ひげえ。うえぇ、荒領事にも程がある。
やめられるよ。死んじゃうからね。
大丈夫かな、うん、次いきますね。
はい、
猫舌さんからいただきました、うん、中学高校の恋愛がトラウマで、女性とのコミュニケーションで目を合わせたり会話が続かなかったりして一歩踏み出すことができません、コツや対策みたいなのはあるでしょうか。教えて近藤さん。
世の中には男もいる。
え？あ、選択肢の多様性を今示したんですね。
女性がダメなら
広い視野でものを見てみろ。なるほど、
いろんな価値観がありますから。
だそうですね、こちら、うん、はい、続きまして大の甘党さんからいただきました、
はい、
異性の誕生日プレゼントは何がベストなんでしょうか、うん、教えて近藤さん。
二人に聞いて。
こいつ投げや
がった。裁くの諦めやがった。
まあ振り返っていこうか。まずは、方言で話すあゆみさらさんを聞くためだけに生まれていた、
自分で読ませ
るんだ。読みたいのかそれ。
あれだよね、ちょっとした周知プレイだよねこれね。
だんだ
だんだ。あ、そうか、今の
だな。
そんな雑でいいの。
肝臓を壊す、
うん、お酒やめらんないけどね。
まあドクターストップってやつ。
そうそれ一番簡単です。
いや、命を大事にね、
うん、
美味しくね、
うん、
美味しく飲める範囲でね。
そっか、だ、やめられないなんて、やめたいの？
あれじゃない、だからやめたいってことは、もうちょっと、
そうそう、肝臓が心配なんじゃないの？
ああ、そっか、
あ、でも飲む量は少量ですがって書いてある。
あれかな、お酒のお金がすごい
かかってきたとか、ちょっとずつ一日なんか一杯だけとかを毎日飲んじゃって、うん、まあね、
うん、
安いもんじゃないですからね、お酒って嗜好品ですからね、うん、そういうことかな。
でも毎日ちょっとずつ飲む分にはいい気がするけどね。
ここはね、あんま参考になんねえからな。
そう、飲んじゃうから ね私たちはね、
晩酌はやっぱしたいからね。
まあ、それかあとは、まあ、週に1回ぐらいなんかこう、うん、ジムとか行って、まあ、その後飲んじゃうかもしれないけど、疲れてすぐ寝ちゃうみたいな日。
あ、飲む暇を自分に与えない。
そう、まあ、逆に飲んじゃう可能性もあるんだけどね。汗流したから
っつって、ビールうめー。
そう。
やっぱ運動の後はビールだぜっつって、
うん、あ、でもそういうのがいいかもしれないですね、
うん、
1週間のうちどこかで、
うん、
これをして飲まないっていう日を作るみたいな、うん、
それかあとは1日中寝てる日を作ればいいの。
そう
です
ね、
うんうん、寝るのは良いことだ。
で、
はい、
猫舌さん、中学高校の恋愛がトラウマで、女性とのコミュニケーションの目を合わせたり会話が続かなかったりして一歩踏み出すことができません、コツや対策みたいのあるでしょ
う、
うん、男もいる。
で、男に行けばいいんじゃないですか。
女は諦めろってこと。
いや、だって女性とコミュニケーション取るのが辛いのであれば、男性と取ればそれはいいわけじゃないですか。
あ、
男性とは取れるわけです
か。新しい世界への、
う
ん、
そうです。
今 BL の話してます。
うん。そういうことです。
なんか大丈夫かなこれ、猫舌さんの根本的 な
解決にはならないね。かなおちゃんどう思う。
そうだ
ね、ソロちゃん。
真面目な話じゃあ、真面目な話してもつまんないかな。
いやこれ、ね、ちょっとしてみてください。
知り合いのナンパ師の人がいるんですけど、
ナンパ師
ナンパ師の人にこうナンパをね、まあ、したいっていう人がいて、うん、したことがないっていう人をまずどうしていくかっていうと、うん、コミュニケーションもあんまり得意じゃないっていう人がいると、はい、うん、徐々にやっぱりやらせるしかないんだって。いきなりの道に行って原宿でとかダーン、うん、ナンパして帰ダーンじゃダメ で、うん、でまず家族に挨拶をするとか、うん、まずそれクリアしたら、じゃあ例えばそのコンビニ行く、よく行くコンビニとか駅とかでちょっとおはようございますとか挨拶をして、で今度はそのお店行ってちょっとこっちからコミュニケーションって、このこと聞きたいんですけどって、どんどんどんどん積み重ねていくと、その見ず知らずの人にその声をかけるっていうことのハードルがなくなってくる。でそれを やっていくんだって。
やっぱ慣れもありますよね。
そうそうそうそう、で徐々に徐々にやっぱ慣らすしかないんだって。そうですね、
すごくわかります。すごくて今ためになること言ってる感じがするよ、
うん、まあ、それか男男に行け
まあまあ小さな一歩からね、コツコツとってことですね、
うん、そのナンパ師さんの言ってることは私も賛成です。私ももともと人見知りだったから、うん、あの小学校とかの時ね、うんうん、でも仕事始めて、うん、コミュニケーション取る仕事だから、
そうだね、うん、
そう、直さざるを得ないみたいな、
うん、そうね、最低限はね、うん、私もそう、もともと人見知りだから、
うんうん、やっぱ数重ねたら喋、うん、る怖さよりも、うん、人と喋ることの興味みたいなものの方が大きくなってきて、うん、そしたらね、もうね、克服できたよ。
慣れです、
慣れ。
猫舌さん、ちょっとずつ慣らして、
う
ん、
そうそう、一気にドンっていうのはなかなかね、
ね、トラウマをね、払拭できる日が来るといいですね、う
ん、頑張れ
猫舌さん。
まあそれか男だ
その選択肢は捨てないんだな、やっぱりで、ダイナーマトーさんからいただいた異性の誕生日プレゼント、何がベストなんでしょうか。
何だ、それはもう聞いた方がいいじゃないですか。どういうのが欲しいんですかという。でもまあシチュエーションとかにもやっぱり寄ったりすると
思うんですね。いや、何がいい。
私は、その知り合いとか先輩とかが誕生日だったりして、もし自分がもらってたりとかしたらやっぱり送りたいって思うし、ただ送るものによっては重いじゃない。
そうだね。いや難しいよね。だからさ、あのお付き合いしてる人とかだったら逆にあれなんだけど、そのそういう関係じゃなくて、その上司とか、まあ、友達とかの異性だと、やっぱその形に残るもので、物によってはやっぱりちょっと、
おーみたいな、重いよね、俺に気あるのかみたいになっちゃったら、
だからね、異性っていうのもね、気がある人なのか、別にそうではないくて、別に異性なのかっていうので、やっぱガラッと変わってくるかなっていうのは。
だからなんか、まあ本当誰、どういう関係性かにもよるけど、例えばだけど、その食べ物とか飲み物で好きなものが分かってるんだったら、消え物は結構
消え物系だね。
で男性が女性に送るんであれば、あのお菓子とかで結構可愛いの売ってるじゃないですか今。その動物のカップケーキとか、
ある
クッ
キーとか焼き菓子にしても、ちょっとこう普段買わない
見た目が楽しめる、
そうそうそうそうそうそう、
しかもちょっと写真撮って SNS に上げられた、
そうそうそうそうそうそう、ちょっとフォトジェニックな感じのやつ、
そういうのは本当にもらった時嬉しくて、
そうそう、開けた時にやっぱ喜びも、でやっぱまあ食べちゃったりとかすればなくなるから、いいんじゃないでしょうかね。
あと私ハンカチ、
使うしね、
そう、仕事で使うし、みんなエチケットとしてやっぱハンカチ何枚持ってても困るものじゃないから、
その日の服装とかにも合わせていろんな柄選べるし、そうだ、あと個人的にはね、私お花が一番嬉しい。
あ、嬉しいね、もらう機会があんまりないからね。
お花ってそうなんだよ、自分じゃさ、あのそんなに買わないけど、でも玄関にお花あるとすごい、
あ、そう、まあ、ちょっとね、こう華やかになる、
そう、
ね、
キッチン、玄関、
ね、
お手洗い、
花だって花
落ち着きました、花に、
はい、送ってあげてください。
はい、ということでここまでです。白黒つけろ切りさばけは、局長にバッサリさばいてほしいお悩み相談を募集しています。引き続きどんどんメールを送ってくださいね。以上、白黒つけろ切りさばけのコーナーでした。
山野辺の全国津々浦々、 ここではリスナーさんが住んでいる地域の珍しい風習や食べ物などを募集し、それについてトークをするコーナーです。
はい、
はい、
はい、じゃあ早速、私このコーナーのお便り読むの好きなんだよね
地方民としては
ペンネームデラーリンさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
お三方こんにちは。
こんにちは。
私が住んでいる広島県の北西部の美北地域では、
う
ん、ワニの刺身を食べます。
ワニ、
あー、ワニ。
このワニというのは、うん、爬虫類のワニではなく、うん、サメのことをワニというのです。
へ
ー、あ
ー、スーパーでは鮮魚コーナーにワニとして並んでいます刺身で食べるときに生姜を薬味として醤油に入れて食べます、うんうん、最近ではワニバーガーなる食べ物も販売されています。一度食べてみては。
なんかさ、じゃああれだよね、パックとかしてあるところに、うん、あのほらお魚とかだったらブリとか書いてある。
あ、そうそうそうそう、
ああ、画像が、
わあ、
ほんとだ。え、
ひらがな、
なんだろうこれ、何魚っぽいかなな
んか普通の、
カジキマグロとかみたいな感じのね、雰囲気だよね。
サメだからね。
ステーキとかにしたら美味しそうな。
確かに。
どうやって食べるんだろう。
でもこれお刺身用でしょ。
あ、これお刺身用か。
うん、
刺身でもバーガーもあるってことは、
もちろん火も通しても、
揚げたりしてもいいってことだよね。どんな味するんだろう。
そもそもなんでワニって言うんだろうね、サメなのに、ね、サメじゃダメなの。
そうだよね。これもやっぱ方言なのかな。
あーかね、
サメを、ま、あー、え、サメ、あれ、
サメのワニ
ややこしいよ。
サメをワニっていう。え、じゃあワニはなんて言うんだろう。
ワニはいないんじゃないの。
マジワニ。
ま、マジワニ。
マジワニ。
マジワニ。
これ、これぞワニ。
これぞワニ。
なんだろう。なんか私、まあ、テレビかな、なんかで、うん、そのワニを、食用のワニを養殖している人みたいなのがいるっていうのを見たことがあって。
あ、それは爬虫類の方のワニ。
そう。
うん、
で、美味しいって聞いてたから、そのワニだと思ってたら、
あ、私ワニ肉食べたことある。
う
わ、爬虫類の方の。
あ、本当、
なんかあのちょっとしっかりした肉でしたよ。私が食べてたのが串焼きみたいなやつ。
ああ
、お固めってこと。
うん、もっとしっかりしたお肉だった記憶があるよ。
しっかりしてる部位とかもあるのかな。
あ、もしかしたらあるのかも ね、 柔らかい部位とかね。私はどこを食べたのか覚えてないけど、
サメのことをワニと呼ぶのは、うん、日本神話の古事記稲葉の白ウサギにサメがワニ、まあ、漢字でなんかワニと表記されていることに基づいており、山陰地方や広島県北部地方のみこの故障が残っている。
古事記からの。それはもう全然最近できた言葉でもなくって、ね、相当昔からある言葉だから。からなんだ、ね、ワニって言おう。
でもワニだ、
ワニだ。
いや、そこしか通用しないからね。
え、でも今これで全国に広まったから
すげえなこのラジオの影
響。ね、私も知らなかった。まあ当然だけどね。
ワニ、
うん、
ね、
ね。
そう、今まで結構その関東圏と東北圏の、うん、あの津々浦々を行ってたので、うん、今回はちょっと西の方に、
あ、
そうだね、行ってみようかなと思って、うんうんうんうん、このデラーリンさんより選んだんだけど、
はいはいはい、
もう一個ね、西のをお便り紹介させていただきます、うんうんうん、皆さん、あ、ペンネームキム兄さんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さん、みかんは好きですか。
はい、好きですよ。
寒い日はこたつでみかんというのが定番ですが、うん、山口県には一風変わった料理でみかんを食べることがあります、
う
ん、その名もみかん鍋。一般的な鍋とあまり変わりません。ただ軽く焼いたみかんが皮ごと、
皮ごと
入っているというだけの鍋です。もちろんみかんは皮ごと食べられます。
皮ごと。
あ、でもまあ柚子とか皮だもんね。
え、しょっぱい、しょっぱい鍋、うん、なのかな。あ、
なんか
出てきました。
めっちゃみかんだ。
完全にこれまんまじゃん。
いたずらだよこれ。
闇鍋だよ、
闇鍋。
子供のいたずらレベルだよこれ。
嘘嘘。なんだ、なんかあれかな、塩ちゃんこみたいな感じのスープなのかな。
そうだね。
そこに柑橘系の、うん、みかん
酸味をね、
が入って、まあ、爽やかな、
ゆず入れるのと
味わいに。
でも焼くんだよね、確かに、ね、
焼くってことはおそらく、まあ、中身は食べるんでしょうね。
そうだよね、皮ごといくんだもんね、
うん、え、皮は剥きやすくなるから焼くとかじゃないのかな、うん、とかほら農薬がついてたら怖いからとか。
写真で見る限りは結構ガッツリした皮のまんまだけど ね、
衝撃的だった。
もうほんとみかんぶっ込みましたみたいな見た目でしたよね。
山口なの
山口県。
は
え、面白い。
フグだけ食ってりゃいいのにね。
まあフグ美味しいですからね。
でもちょっと食べてみたい気はするかな、どんな感じなのか。
あったまりそうでは
ある。これもだからそれ用のみかんがあるのかな、また。その普通の
運転
みかんとかじゃなくて、
いやなんかこう、そう、同じみかんでもちょっと甘さが抑え、
そう、そうとか皮もさ、もうちょっと、うん、柔らかめだとかね、崩れやすいとか、なんか
適したみかん、
そうそうそうそう、鍋に適したみかん。
あ、面白い。あの結構全然馴染みのない私たちにとったら、うん、みかん鍋っていうのを検索した画像を見るとさ、うんうん、うわーっていう風になるじゃん。
完全にそうよ。
まだ山口の人にしてみれば
普通でしょ、
普通でしょみたいな。
ないの、みかん、え、みかん鍋に入れるもんでしょみたいな
ね。
うん、ほんとそんな感じになってる、
うん、みかんはあれだな、冷凍するか、まあ、そのまま見て食べるかぐらいしか私したことない。
私もそうかな、そもそもみかんを焼く習慣があんまりないので。
みかん焼かないよね。
なんだろう、あれかな、栄養素がアップしたり、なんかこう栄養価がアップしたりするのかな。
うん、みかんってよく考えたらチョコレートと合わせたりとか、
うん、そうだね、
いろんな料理と組み合わせることってあるから、なんかきっといいんだろうね、
うん、
お肉を柔らかくするとか。
あ
でもそういうのはありそうだ ね、他の食材にいい影響をみたいな、
なんかそういうのがあるのかな。だ
ワニ鍋にみかん入れればいいんじゃないの。
ちょっと見たいけど。
どんな感じ。いや、やっぱね、スープが味噌だと思うよこれは。
うん、合わないことはない気がするな。面白い。
いろんな地方のご当地鍋とか、
あ、
ね、教えてもらったりとかしても楽しそうだね、
うんうん、東京だったら何になる。
東京ならではの
鍋ね、水炊き、あ、それは九州か。
何なんだろう、
まあ、ちゃんちとかになんか相撲部屋が多いから。
ちゃんこはやっぱあれはあのあたり、
うん、両国あたりかな、
まあ、発祥はまた違うのかもしれないよね。
感心しきり。
秋田はね、しょっつる鍋っていうの
が。あ、なんだっけしょっつるって。
魚のだし。
え、おい。
ごめんね、私しょっつるって言ってるけど、しょっつる鍋ほとんど食べたことないの。
聞いたことだけはあれね、しょっつる鍋ね。
しょっつるって何のこと。
しょっつるって魚のだしなんだけど、
うん、分かった。
ハタハタっていう魚がいて、
あ、
そう、それ関係のやつだったと思う。
ざっくり。
ざっくりしょっつる鍋の情報求む。
そう、しょっつる鍋ね、あんまうち食べてないんで。まあ、きりたんぽ鍋かな、あとは。
ああ、はいはい、
きりたんぽ鍋美味しいね、大好き。
きりたんぽは、あの、よく食べてるよ。
私、きりたんぽ鍋は絶対水菜入れたい、
うん、あ、水菜ね、いいね。
合う。
パリパリする
合う。あ、
あ、そう、
これが
しょっつるだね。
今、画像
がハタハタっていう魚が入ってるんだけど。
へー、あ、もう結構魚だね。
このハタハタがね、うん、そのシーズンになるとすごい大量に取れんの、うん、うち箱買いすんの
ハタハタ、
うん、安いの、ハタハタその時でも小持ちのハタハタとかすごい高いんだよ。
小持ちとか、あ、うん、そうか、まあ、そりゃそうか。
ハタハタって魚辺に雷でしたっけ。
神、
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 うん、
魚の神。
そう、神、
確かそう、雷が鳴る時期に取れるから。
雷が鳴った次の日に大量に取れるんです。
へ、雷の音でハタハタみたいな。
あ、
知らない、
え、
よくご存知で。
ガセ情報じゃない、大丈夫。
だ、多分大丈夫。
今やばいよ、さっきからふわっとした情報が飛び交ってるよ、ね、ここ。
しょっつるの正体は
このハタハタが入ってる、
ハタハタが入ってればもうしょっつるなのね。
そうだと思います。
本当に秋田県民かって。
まあ、でも、
あ、調べてくれた。
県民によってもね、その地方によってね、
うん、
あ、
うん、しょっつるって、うん、塩、魚、汁って書くんだって。
あ、
塩漬けした魚入れるってこと。
そうそうそう、汁、魚醤、
しよしゅしゅ
しゅる
し
ゅ
るしゅるしゅ
るしゅるしゅる
しゅるは認める
かなって思います。いや、なんか旅行した時にその地域の鍋とか見られるのもいいかも ね、
そうだね、
寒い時は特にいいなって思います。はい、それでは引き続きこのコーナーでもお便りを募集しておりますので、どんどんいろんな地域の方々送ってきてください。以上、山野辺の全国つつうらうらでした。
大岡さばきラジオ、
ただいま
おかえ、どうしたのそれ。
学校の帰りに拾っちゃって。
青か青か、
うちでは買えません。元の場所に戻してきなさい。
そんな、かわいそうだよ。
かわいそうだけで買っちゃダメなのよ。大岡さばきはそういうものじゃないの。
大丈夫だよ、 CG だって200枚以上あるし。
200枚、
登場キャラクター数が20以上、豪華声優陣による魅力ある声があったとしても、ダメなものはダメです。
半分は男だから大丈夫だよ。それにただのアドベンチャーじゃないんだもん。推理型奉行活劇って言っていろいろ遊べるんだよ。
うん、BGM も40曲以上、すべて和風オーケストラね。
ちゃんと世話するから
仕方ないわね。ハードディスクドライブに 7GB 以上の空きがあるから入れてらっしゃい。
やったー、よかったね、オカさばき。
オカオカ、
家族を説得してでも遊びたくなっちゃう和風推理型奉行活劇、オカさばき、好評発売中。
それでは最後に彩りからのお知らせです。大岡さばきをご購入の皆様、パッケージ内に封入されていますダウンロードカードを大事に持っていますでしょうか。ホームページでも紹介しておりますが、3月の中旬から下旬にかけて大抽選会を行う予定です。
お、
大抽選会とは、大岡さばきに出演した声優27名のサイン色紙や
7名
サイン色紙や様々お蔵出しグッズが当たる抽選会となっております。しかもメインキャラは、原画家の直筆イラストに声優のサインが書かれた貴重なものになります。当ててください、この抽選会に必要なのはパッケージ内に封入されていますダウンロードカード、こちらが必要になります、またホームページでは感想もお待ちしております、ライセンスキーを入力した上で感想をお送りいただけると当選率が上がっちゃうかも、
上がっちゃうかも。
ぜひ感想をお送りください。
お願いします。
以上、彩りからでした。大抽選会、
大抽選会、ね、大ですからね、
大、ただの抽選会じゃございません。
なんだろう、
何が当たるんだろう。すごいよ、
お蔵出し
グッズってなんだろうね、
やっぱここ気になるよね。
でもこのさ、あの27名の声優からサインをいただく、まあ私たちも書いたからなんかいただくっていうのもなんかなんだけどなかなかね、27名のサインってお目にかかれないと思いますよ。
メインの方とか ね、みたいな。
通常はだいたい攻略ヒロインと、まあちょっとサブキャラ数人とかが多いと思うんですけど、まあね、キャラクター数自体が多いですからね、大岡さばきはね。
このダウンロードカードっていうのを本当に大事に、
なくさないでくださいね。
はい、ライセンスキーを入力して感想を送るのもできたらお願いしますね。
お待ちしてます。
はい、このラジオの方にもお便りの他に感想いただけますと、
そうですね、
メーカーさんに直接お届けすることができますので、ぜひぜひ。
そうですね、
はい、感想とかもね、なんか読める機会があったら読んでいきたいんだよね。
そうだね、まあ、ネタバレはちょっと難しいから、ネタバレしない程度で、
そうね、
お話できるメールは読んでいきたいね、
このヒロインのここはシナリオ良かったとかね、山野辺出てましたみたいな。
大丈夫いっぱい喋ってるぞ言ってくださいぜひ。
はい、
まいちゃん楽しいよ
楽 楽しい。
まいちゃん楽しい。まいちゃん攻略したい。
ちょっと切なくなってきちゃった。
まいちゃんも攻略したい。はい、それではお送りしてきました大岡さばきラジオですが、はい、お別れのお時間となってしまいました、はい、次回配信予定は1週明けて、うん、3月の24日となっております、
はい、
なんと次回、
うんうん、
ゲストがいます。
お
お、
初ゲスト。
すごい、
初体験ですね。
お、
ゲスト
を、そうですね、迎えるのが
初体験ですね。
はい、次7回目
そうだね、
ね、
う
ん、7回目にして初のゲスト様。
え、誰が来るのかもう決まって
決まっております。
お、隠しとこうか。
言わないでこうか。
え、言おうよ。そこは言ってこうよ。お便りとかいただきたいしさ。
そうだね。次回ゲストは、
はい、
山並彩香役の川島里乃さんです。
お
ー、新選組の。
そうですね、
はい、
勢力が
集まってきますよ。
う
ん、う
ん、ね、どんどんなんか邪魔者になってくる。
誰が邪魔者だ。
いや、いてもらわないと困る。
かわいい船頭さんだぞ。
言い方な。全然かわいい船頭さんじゃないからな。一周回ってかわいく聞こえてくるかもしれないけど。
そうだから結構次回もしかしたらその新選組周りの話とか、
う
ん、
あ
そうだね、
そうですね、
前からね、そこそこは時間も経ってますから、うん、お話できることも多いんじゃないかなと、
はい、
楽しみですね、
はい、ぜひ川島さんへのメッセージもたくさん送ってください。どしどし読んでいきたいと思います。
ぜひぜひ、うん、
はい、ちょっと次回一周明けてになっちゃうんですけど、
はい、
皆さん首を長くして待っててくれると嬉しいな。
はい、
それでは皆さんまた再来週。
お相手はのぼると
かなと
あゆみさらでした。
これにて一件落着。
バイバイ。